ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生を迎えして釧路の歴史に関するお話をお伺いしているコーナーです。それではお電話でご出演いただきます。釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生、どうもこんばんは。
あ、こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生を迎えしまして釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。まずは、いつものように佐藤先生から今週の話題を紹介していただきます。
今夜は乙女の願いです。城山茂屋地区に伝わる乙女の願い、話題は2つです。1つに北海道町立釧路高等女学校の新校舎が大正9年1月31日に完成しました。2つ目に昭和期に建設され茂屋の新たなるシンボルである釧路牛舎里塔の開園です。昨年6月からお伝えしてきた釧路短期大学の道東文化塾講座2020最終回にあたる第21話の今夜は乙女の願いです。
今週の釧路歴史探訪をお送りします。今週は城山茂利屋学シリーズでテーマは乙女の願いです。
印刷教材をお持ちの方はご覧ください。資料127は新装新たに出来上がった釧路高女校舎前で在校生が一堂に会した集合写真です。前年から建築中の校舎は現在住吉2丁目で創業されている工藤工務店さん、当時は工藤常吉さんの請負いで校舎が建設されました。釧路高女ははじめ現在の釧路小学校の前身の学校に併設されていたのです。大正8年6月の入学試験では現役生、小学6年から受験した現役生が 34% 入学を許可され、高等科1年と2年からわざわざ受け直して合格した生徒が 66% を占めました。
初等小学校教育6年から2年間の高等科に進学、女子500人中20人は札幌そして函館の高等女学校へ進学しました。
教育は小学校すなわち初等教育、一等二等の最初という意味で初等教育に続き前期中等教育に引き継がれます。男子に旧制中学5年間が大正2年に開校しています。しかし女子に前期中等教育の道は未整備で、当時釧路町にあったのは高等科2年の学校があるのみでした。このため小学校6年を終えた約500人ほどの女子のうち20人が札幌や函館の高等女学校へ進学する状況にあったということです。今夕紹介乙女の願いの第1は釧路高等女学校で学ぶ、その点にありました。開校時、高等女学校が開校した時、高等科2年の学習機会をわざわざ投げ打ち、また高等科1年の生徒から高女進学に切り替えて新たに学び直す、そういった人たちの数が小学校6年を終えて入学する児童の生徒の倍もあったということなのです。乙女の願い、それは釧路高女で学ぶその強さが現れている出来事です。
今週の釧路歴史探訪テーマは乙女の願いです。その第一は釧路高女で学ぶ、女子対象の前期中等教育が発足します。
城山茂利屋地域に小学校が開かれるのは大正9年のことです。現在の城山小学校は当時釧路市立第5 尋常小学校として開校します。第一小学校、つまり日進学校の分離校です。昭和6年から始まった戦争が次第に深刻になり、学校制度も実は複雑になっていくのです。資料128に誕生年、生まれた年とその人の満年齢でどのような学校で学んでいるか、国民学校等就学期間の図を示しました。昭和11年、この年13歳で市内に暮らす男の子は、後の東中学校、現在の沼佐前中敷地に設けられた釧路市男子高等小学校で学ぶことになります。そしてさまざまな変化の起きる昭和14年を迎えます。
昭和14年は1939年、尋常小学校を卒業し、高等科で2年間学んだ生徒の進学先が設けられました。
はい、まずこの昭和14年に釧路工業学校という学校ができます。現在の釧路工業高等学校の前身として開校します。戦時、戦争を進める上で石炭採掘技術者の養成が求められ、技術教育が始まった学校を指しています。その昭和14年、女子の教育を担う2つの学校のために新たな校舎が建設されます。新校舎が建設されたのは現在の北海道教育大学の敷地です。この校舎に女子高等小学校という2年間学ぶ学校、そこを出た者のうちの一部がさらに2年間学ぶ実家女学校の校舎として活用されます。それまでそれぞれの学校の校区の尋常小学校で6年を終えた後も、さらに2年間の高等科にそのまま進学していた女子生徒が、全市から一斉に今日の教育大学の位置に集められることになったのです。
6年間学んだ学校で引き続き高等科2年学ぶ女子生徒も、昭和14年からは全市で1箇所に集合することになります。
はい、現在の教育大学の維新にできた新校舎に釧路実家女学校が併設されます。実情の実に科目の科と書いて実家女学校が併設されます。実家女学校は高等小学校を得た後の2年間を実業、つまり家政科などの技術教育、これを主体とする学校です。尋常小学校から進学して連続6年学ぶ高等女学校、そして高等科の2年を終えた後実家2年を学ぶ実家女学校、前者は北海道庁が建てた学校です。そして校舎は釧路市が設置した学校なのです。
今週の釧路歴史探訪、テーマは乙女の願いで放送しています。願いの第一は釧路高女で学ぶ2つの高等女学校が設置されました。
はい、13歳年齢が男女ともに学ぶ機会のいずれもが当時のモシリア、現在の城山、そして鶴ヶ台に新設されました。戦後釧路高等女学校は釧路高南高等学校に、そして女子高等小学校と実家高女の校舎は新たに設けられた北海道学芸大学釧路分校に受け継がれていくことになります。昭和34年の8月、釧路仏舎利塔が開眼します。開眼というのは目を開くと書きます。この開眼の意味は、仏像や作られた像や塔、仏舎利塔はこの塔にあたるわけですけれども、この仏像や像塔の働きできたことに伴って、それが地域社会でどのように役立つかという、その働きが地域社会に機能していく開始点を意味する言葉、それが 改元という言葉です。
乙女の願い、その第2に話題を転換していきますと、乙女の願いの第2は釧路ぶっしゃり島にまつわる話題になります。
平成26年の2月、ひらがなでぶっしゃり島物語という本が100冊だけ作られました。釧路短期大学幼児教育学科に学ぶ学生2名による作品です。変形版16ページカラー仕上げで印刷された本です。話は前年の平成25年の5月に遡ります。ゼミの授業で学生を日本山妙法寺釧路道場に案内したことがあります。道場の安住さん、女性の僧侶の方ですけれども、安住さんにお会いし、学生は強い感銘を受けます。資料129をご覧ください。安住さんは毎日釧路の平安を祈っています。
釧路短期大学での授業でぶっしゃり島を管理する道場を訪問しました。女性の僧侶の方にお話を聞かせてもらいました。
そうですね、安住さんが毎日釧路の平安を祈っているということに、気がつき、このことをキーワードに本が作られることになります。行ってみてそこで気がついたことがあります。安住さんに対して学生さんたちは、自分はこれまで全く関係していなかったのに、もちろん私たちのために頼んだということもないのに、祈り続けてくれる人が実はいた。このことが驚きだったようです。そこで思いが重なります。安住さんに任せて、つまり安住さんの一人働きで、塔も痛み、傷がついているけれども、しかし安住さんは祈り続けてくれている。そのように受け止め、次のように文章を考えます。町も元気をなくしていきました。かつての活気もありません。そうした今こそ私たちにできるお手伝いは何か、そのことを模索するのです。そのことが資料130に現れています。
今週の釧路歴史探訪は乙女の願い、その第2は釧路の昭和のシンボル釧路ぶっしゃり島についてのお話です。
学生さんたちは続けます。時代が変わっても変わらずぶっしゃり島を守ってくれている安住さんのためにも、そのように考え続けます。そこでたどり着いた乙女の願い、それは釧路を守り続けたぶっしゃり島を今度はみんなが守る番、そのように本を結んでいます。学生自身にできたこと、できると思い取り組んだこと、それが児童用絵本でありぶっしゃり島物語という本の出版ということなのです。
それでは今週のワンポイント、最後に佐藤先生に紹介していただきます。
はい、今日は大正の、8年に開学した、釧路高等女学校、そしてまた釧路実家女学校の話を皮切りに、乙女の願いということを話させていただきました。その2つの学校が設けられた城山もしり屋領域に鶴ヶ台公園ができ、公園の中に博物館などの社会教育施設が生まれました。大学もでき、ぶっしゃり島もでき、大学には大学院が集まっています。乙女の願いの第2、それは文教風致の地に転じたもしり屋、その見えないところで発する願いや祈りに私たちが応えること、こうしましょう、このことが乙女の願いの2つ目の要素です。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。